高潔智英の Go To
電子地ステーション、スピード上げて雲突き抜け、止め半日へハンドル切って、頑張った平日苦笑いもオーライ、最高な一日にしたい。有形文化財、飛騨の三重産業、発展させた糸で市場、受け継ぎ紡ぐ夢希望未来、あなたも来てほしい。
おはようございます。ここからは高潔智英の GoTo 電子地ステーションの時間です。この番組は三重県にある国の登録有形文化財電子地邸をスタジオにしたインターネットテレビ電子地ステーションと東海ラジオとのコラボで実現した番組です。この模様は後日電子地ステーション公式ホームページで動画配信します。三重県の芸術文化、地域情報、音楽情報をぜひご覧ください。高潔智英の GoTo
電子地ステーション。
ここからは素敵なゲストにお越しいただき、たくさんお話をお聞きしていきます。今月お招きしておりますのは、四日市市楠町にある会社で一般化学工業薬品や健康食品の製造販売などを行っており、経済産業省のグローバルニッチトップ企業100選に選出された江南化工株式会社の代表取締役、大谷丈二さんです。大谷さん、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
近年は健康食品の開発にも力を注いでいらっしゃるとお聞きしましたが、そもそもこの分野へ進出されようとしたこの背景、これ何だったんですか？
はい、当社の化学工業薬品の製造設備はスルフォン化とアルカリ溶融に特化した設備なんですね。で、汎用性がないために製造できる品目が非常に限られております。で、新しい製品を模索する中でですね、有機合成の枠を超えて天然由来の物質に対する興味を、我々の技術開発部のものがですね持ちまして、たまたま三重県の特産品であるアオサ、ヒトイグサと巡り合いました。
この製造できる範囲がこう狭まっているということで、もういろいろと試行錯誤が。
そうですね、この社歴の中ではですね、現在製造販売している品目以外にも新たに開発した商品もあったんですけれども、全ての商品がずっと継続して売れるということでもないので、今現在は作ってないものも結構あります。で、一方でね、やっぱり作れる商品っていうのはその原料を変えることによって同じ設備を使って作れるものでないといけないんで、非常にそういう観点から言うと制約があるということなんですね。
その中でいろいろとこう研究や検討を重ねて、至ったのが三重ブランドアオサだったんですね。
そうですね、もともとアオサ、ヒトエグサっていうのは食卓に上がってくる食材ですから、非常に身近なものですね。で、三重県の場合にはそれこそ何千年も昔から伊勢神宮に奉納されていたのが海藻なわけですね。で、非常に近いところにある食材で、ずっと長いこと食されてきていて、で、健康に非常にいいってことも、食べた方が実感されてるというものですよね。そういう青さを原料としてね、我々抽出精製を行ってるわけですけれども、なかなかやはり体にいいっていうところが食していると実感できるっていう世界があるので、我々はそこを足がかりにですね、より理論的にね、そこら辺を実証していきたいということで、三重大学さんをはじめとしていろんな大学の先生方と共同研究を続けてきております。
また先日では新聞記事にもありましたように、鈴鹿医療科学大学の鈴木教授のお話もありましたね。
そうですね、鈴木先生とは鈴木先生が三重大学にいらっしゃる当時から、ずっと長いことですね研究をさせていただいております。
実際にこうした自分自身がこういうことができるんじゃないかっていうふうに思っていたものが、研究の第一人者の方からもっとこういうのがあるよ、そういったようなものもあったんですかね。
やはりなかなかそのどうしてそうなのかっていうところがよくわからないという部分が多いんですけれども、そこら辺の部分をね、先生には特に、こういうことですよということを、学術的に解明していただけるというところが非常に我々が先生に期待しているところでありますね。
こうした三重ブランドの青さからこういう成分が抽出されたのは、やはりこう三重県応援団長として多くの方に伝えていきたいなというふうに思っているところです。今後の大谷さん自身の野望みたいなものってありますか？
せっかく10年以上続けてきている案件ですので、特にこの青さ一重草にこだわらずにですね、海藻全般についても海藻の由来のですね物質であれば港南加工に頼めばいいものを作ってくれるというようなね、そういう位置づけで我が社の名前が広まっていくことを期待しています。
先週の放送でもこう新しくコンペジタ脅威がないのか質問させていただきましたが、その中で新しく始めるための設備とあとノウハウというものが必要だというふうにお話がありましたので、この積み上げてきたノウハウ、ここで純度の高い製品が生まれてくるんですよね。
そうですね、はい。
では大谷社長自身にこうお聞きしていきたいと思うんですけども、お話を毎回お聞きしているとですね、すごくこう仕事に対してのモチベーション、やる気、やりたいことというものをいつもこうお聞きさせていただいて勉強になっているところなんですが、実際大谷さんはこう他に趣味とかはお持ちだった
なかなかね趣味がない無趣味な男なんですよ。
ちゃんとお休みはしっかり取られて、
はい、取っております。
例えばこうラジオを聞くとかそういった時間はありますか？
そうですね、どちらかというとながら族なんで、テレビをつけっぱなしにしておくとかラジオを聞いてるとかいうことはよくあります。
例えば学生の勉強中の時にラジオを聞いていたような方もおられると思うんですが、大谷さんはいかがでしたか？
そうでしたね、昔やはりテレビというよりもラジオを聞きながら勉強してましたね、夜中に。
そういった中でこうラジオから流れる音楽とかもいろいろあったかなというふうに思います。
あ、そうですね、やっぱり昔のね曲ばっかしですけれども、懐かしい曲っていうのは確かにラジオで聞いた曲が多いかもしれませんね。
実際に今ゲストとしてこうお越しいただいてブースに1ヶ月間お話をお聞きしていきましたが、そこで自分自身ご自身が行われている事業についてこうお話ができるような機会、こういかがでしたでしょうか？
非常にありがたいと思います。やはりなかなか普段自分でも考えまとめて置くという機会がないので、こういう機会をいただいてですね、改めて、今自分が何をやろうとしているのかということを考えました。
やはり三重県応援団長としましては、この三重県の魅力をいかに発信していくかというところに全身全霊で取り組んでいかないと思っているところで、港南加工さん今青さをね取り上げていただいているのは、これはもう応援すべきだなというふうに思いまして、お呼びしたわけですけれども、いろいろな角度で三重県の魅力が伝わればと思っている中で、この青さの魅力にね1ヶ月、触れることができたのは私も大変嬉しい機会をいただいてありがたいなと思っております。実際大谷社長は今後この海藻のエキスパートとしてこちらを超えて人生のゴールみたいなものってあったりしますか？
そうですね、いつまで生きるか分かりませんけれども、でも最近男性でもね4分の1の人が90歳まで生きるようになるそうですよ。
そうですか、そんな結果も出ていますか。
ぜひ90まで生きてね、どんな世の中になるのか自分の目で見てみたいと思ってます。
そうですか。いやぜひですね、今健康寿命という言葉もありますし、実際に身体的な健康はもちろんのこと、こう内面のクオリティオブライフっていうふうに言われるようなものから、健康を作ってですね豊かな生活をいろいろな形で作っていただきたいなというふうに思いますね。1ヶ月間大谷社長ありがとうございました。
こちらこそありがとうございました。電子地ステーション。
ろそろお別れの時間になってきました。大谷さん、1ヶ月間ありがとうございました。
まあ、我々が今やってること、これからやらなければいけないこと、ここら辺は改めてですね、見直すことができる大変いい機会を与えていただいたと思います。
いや、そのようにおっしゃっていただいてすごく嬉しい限りです。やはり三重県の良いもの、魅力であったり、いろいろなものがあると思うんです。それはこう地域のこうピンポイントのものであったり、芸術文化のものであったり、その地域を作っているのはやはり人ではないかなっていう思いがありまして、その人の魅力っていうものを伝えること、これも三重県の魅力の発信につながるんじゃないかっていうふうに思っていまして、その中で今回このアオサを使って、で魅力を発信されている大谷さんとお話をすることができて、私も1ヶ月間すごく楽しく過ごさせていただきました。ありがとうございました。東海ラジオとコラボしているインターネットテレビ電子ステーションは毎週木曜日18時に更新しています。スタイルに関数字の7で電子、 Yahoo や Google などの検索サイトから電子ステーション公式ホームページを検索することができますので、チェックしてくださいね。ここでお知らせです。四日市市役所は明日5月26日午後1時半から四日市市総合会館8階視聴覚室にて、三重大学名誉教授菅原洋一さんをお招きして、旧与合村役場の魅力と題した講演会を行います。近代産業発祥の地である与合、伝七帝の主でもあった第10世伊藤伝七王が寄贈した旧与合村役場の魅力を体験してみてはいかがでしょうか。今お送りしている曲はまさしく三重県四日市市の与合郷土資料館で100年以上町を見守ってきた桜の木をテーマに制作した曲です。高潔ともいでで大きな桜の木の下で、本日もこの曲を聴きながらお別れです。お届けしたのは高潔ともひでと
大谷ジョージでした。
それでは素敵な土曜日を。
見守る人が恋した淡い気持ちを連れて花びらへと変えて集めるように。数えきれやしない悲しみは空に溶けてゆく、湿り気混じる暖かい日差しが髪と枝を撫でながら春だと知らせる。まるで逆上がりできた時のよう